ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
景気が悪くても強い会社が必ずやっていることです。
はい、僕が非常にこう聞かれて嫌な質問っていうのがあるんですけれども、
はい、
それはですね、太陽さん、うん、今調子のいい業種ってどこですかっていう質問なんですよ、
はい、
非常に難しいですよね、
うん、
で今住宅建設でもそのメーカーとかでも小売飲食サービスでも全然違うじゃないですか、
うん、そうですね、
ばらつきがあるんですよね、
はい、
お客様のニーズの多様化とかもあるし、
うん、
だから業種どこですかって言われるともう答えられない、全部悪いですっていう答えしかなかったりとか、でもですよ、その中でもこう業種一業種抜き出してきて見てみると、必ず儲かってる会社と儲かってない会社が存在するんですよ、
うんうん、業種業態じゃなくて、はい、うん、業界の
中でも
いい会社悪い会社があるってことですね。
そう、それはどこの業種でもあることなんですよね。で僕が2024年は、まあ、過去最多の事業発展計画発表会出てきたんですけれども、
はい、
元気な会社の共通点というのがあるわけですよね。
うん、
それどんな業種でも、
はい、
でそれ3つほどあって、1つ目が何かっていうと、計画書をちゃんと作ってる会社ですね、
うん、はい、
計画書にも質っていうのがあるんですけどね、
うんうん、
例えばほら数字しかないとか、
はい、
それからお花畑みたいな計画書
はい、はい、
みんなでやろうぜみたいな、
うんうん、
いや戦略戦術ないよねみたいなのもあるし、
はい、
質というのがあるんですね。であとは、2番目が、成長拡大と安定というのをちゃんと取り入れてるという会社ですね、
はいはい、
これも非常に難しいんですよ、
うん、
方向性とタイミングとかね、間違っちゃうとそれだけで会社ピンチになるんで、
うんうん、
だから自分の会社の体質とかをきちんと捉えた上で正しいその方向性に成長拡大を持っていくと、
うん、はい、
規模を拡大するだけが成長拡大ではないんですよね。
うん、
うん、だ例えばだって平八時屋なんて京都の440年の歴史のある老舗のあの1店舗が唯一無二で、
はい、
だから店舗展開しちゃいけないとか、
うんうん、あ、しちゃいけないんですね、
しちゃいけない、
逆に、
はい、そこに全国のお客様からどうやってお越しいただくか、
うん、
それだけじゃなくてその世界ですよね、インバウンドもあるから全世界からどうやって来てもらうかと、
うんうん、
でも安定の方を考えた時に、お、ちょっと待てよと、インバウンドはリピートしないんですよね。
そうですね、
そうだからその方向性を正しく、
うんうん、インバウンドに傾きすぎると
痛い目を合うと。
なるほど。
であとインバウンドも永遠ではないと思うんですよね、
はい、
だからそこら辺をこうちゃんと捉えて正確に打っていくと。
うん、
でこの間、前の番組でもありましたけども、富山のほら自動車整備の会社に行った、
はい、
でそこの成長拡大と安定は何かって言ったら、新車の販売台数と、
うん、
それから車検ですね。
あ、なるほど。
安定です、はい、リピートです。でそういうのをちゃんとこうやっていくと、その両輪が回ってないと会社の繁栄っていうのは成り立たないと。で3つ目は何かっていうと、新しいことをやってるってことですね。
うーん、
新しいことっていうのは新事業新商品も一つだし、
はい、
あと重要なのは新しい売り方と、
あ、
新しい売り先ですね、
はい、
であとはこんなのもありますね、新しい設備とか、
うん、
それから新しい施設ですね、
はい、
この間も親しいお客様の、新本社引っ越して移転して、
はいはい、
そこにちょっとお邪魔してきましたけれども、うそう、その社長も言ってましたね、やっぱりちょっと本社で働いてる人もちょっとこうちゃんとしたっていうかね、綺麗なところで働いてもらいたいみたいなことを社長おっしゃってました、
はい、
まあ、人取れないですからね、そしたら今いる人たちにどうやって頑張ってもらうかっていう方向に今 何ですかね、お金を使ってる会社が結構多いですね。
うん、
この3つですね、あのうちのお客さんを見てても、で、あとはですね、まあちょっとうちのお客さんだけじゃなくて、全体的な話をちょっとしていくと、まあ景気変動とかにね、こう強い会社がやってることは何かというと、これも3つあるんですね。例えば常に常に損益分岐点を下げる努力をしていると。
損益分岐点、
はい、
はい、
ですね。それをこう下げる努力をずっとし続けてる会社ですね。う
ん
う
ん、変動費を増やして固定費を下げる、
うん、っていうのが王道ですね。
はい、
固定費が積み上がっちゃってると、うん、そこから変動費がスタートしていくんですよね。
はい、
で売上っていうのはゼロからスタートするわけですから、うんうん、
はい、
そのここから利益が出るっていう点が損益分岐点ですので、
うん、
そこまで到達するのに時間がかかっちゃうんですよね。
なるほど、売上上がってなくても家賃払わなきゃいけないんですもんね。
そうなんです、そうなんです。
なるほど、
そういう考え方ですね。
はい、
そんな感じ、イメージ的にね。
はい、
はい、2番目がですね、多角化でリスク分散しているという会社ですね。
なるほど、一本足じゃないということですね。
そうですね、これも、はい、あの時代が変わったんですよね。昔はほら、あの会社本業以外のことをやり始めたけど大丈夫って言われた時代があったんですよ。
うん、なんか多角化っていうとそういう悪いイメージついてますね。
そうなんですよ、それが今逆になってるんですよね。
うん、
あのこう外的要因っていうのがちょっとね、あの結構不確かじゃないですか。
そうですね、
コロナなんて誰も、ね、予想してた人いないですし、
はいはい、
それからあと為替変動とか、うん、そういったものですよね。あとは気候です。
うん、
天気とかそういったもの、台風だ地震だとかで、だからそういったものがあった時でも本業が何かあってもこれがあるから大丈夫っていうような状態にしておくことが望ましいと。
はい、収益の柱を複数持ってないといけないんですね。
そうですね、
はい、
だから無駄額は5本の柱を作りなさい作りなさいってずっと言ってたんですね。
はい、
5本の柱っていうのはその事業の柱ですね。
うん、
それをこう持っていくと、うん、いうことでこう、まあ、5本っていうのは無駄額自身に言ってたのが、なんていうんですかね、あの5本あったら本業が何かあったら大丈夫っていう、
うん、
でも柱っていうぐらいですから2本でも3本でもその柱が太かったらいいというような考え方ですね。
はい、
はい、それが2つ目です。で3つ目がですね、強く必要とされる存在になっていると。
うん、
はい、お客様がちゃんといるっていうことですね。
はい、
でそのお客様が繰り返しご利用いただいていると、
うん、
できちんと利益が出ていると、うん、でそして最終的にその利益が給料に結びついていると、
うん、
このサイクルですね。
はい、
これが非常に重要です。まあ、どんな時代であってもそれがちゃんと回ってたら大丈夫ということですね。ていちゃんね、逆に、
はい、
景気が悪い時にやってはいけないことというのが、
うんうん、
これも3つあるんですよ。
なんだろう、景気が悪い時にやっちゃいけないこと、
はい、これ一番やってはいけないのが、
はい、
あの無計画な借り入れを増やすと。
あ、借り入れしたくなっちゃいますけど、う
ん
う
ん、まあなんかね、
はい、
これはでも社長のあれにもよりますけどね、借り入れ増やしちゃダメではないんですよ。
うんうんうん、
例えばそのなんだろうな、一つの基準として年商の4分の1までとかね。
あ、はい
はい、でそういうふうに言うとそれ超えたらダメなんですかっていう人もいるけれども、うん、例えばだから返済のあれがちゃんとしてるとか、
うんうん、
それから極端なことを言うと社長が枕を高くして寝れるのであれば、いやお借りくださいと。
あ、なるほど。
うん、で普通っていうかね、人間って借金が多くなって現預金減るとね、
うんうん、
これねもうそのことで頭がいっぱいになるんですよ。
うーん、社長さんは。
そう、
は
い、でそれでね、どんな手を打つかとかね、考えられなくなっちゃうんですよね。
うんうん、
そっちの方でどうやって返すかとかで、はい、頭がいっぱいになっちゃって、
うん、
だそこは気をつけてくださいと。あとは特にやってはダメなのは 短期借り入れを増やすことですね、
はい、運転資金が心配になっちゃって
そうで、はい、短期借り入れっていうのは基本的に1年で返さなきゃいけないお金なん で、
うんうん、
でそれをこう転がしてる会社が結構いるけれども、
うん、
それがだから自転車の車輪がこう、ね、もうワンパンチあったら止まっちゃったりね、
はいはい、
したりすることがあるんでそれは注意をしてくださいというのが1個目ですね、
はい、
2つ目がですね安易な値上げですね、
ね、
値上げ、
はい、
安易な値上げですね、これだから、ね、前の番組であったようにこう付加価値がちゃんと上がってんのかとか、
値段上げたくなっちゃいますけどね、
値段上げたくなるけれどもそのサービスとかやっぱり値段っていうのはサービスとかそういった価値とかそういったものに釣り合ってないとダメだと思うんですよね。
そうですね、
うん
うん
うん、ちょっとだからダイナミックプライシングなんていうのもねありましたけれども、
はい、
ちょっと僕はそれは懐疑的なところがありますね、
うん
うんうん、このあ もう一つですね、もう一つあります。あとは売上を上げろという社長の一言ですね。
そうなんですね、
うん、
売上上げろってお尻叩いた方がよさそうな気しますけど違うんですね、
うん、違うんですよ。
うーん、
これだから景気が悪い時に売り上げ上げろっていうとどうなるかっていうと、
はい、
あのね、営業経費がかさんだりするんですよ。売れないのに、
うーん、
売ってこいって言われたから、
はい、
でそしてありがちなのが値下げをして売ってくるということですね。売れないから、
はい、
で最終的に何が起こるかっていうと在庫が増えるんですよ。
そうですね、
だから、はい、僕があの実学の門とかでよく言ってるのは売上を上げろとは言わずに、
うん、
あの商品を絞ってくださいと。
あ、なるほど、
商品を1個2個絞って、うんうん、これを売ってきてくれというふうな指示、うんうん、そっちの方が具体的じゃないですか。
そうですね、売れるものを売れってことなんですね。
そう、売れるものを売ってこいと、その方が親切じゃないですか。
そうですね、
これとこれに絞って売ってこいというのがね、うんうん、
在庫のリスクも減ります
し、ね、はい、でこの3つですね、無計画な借り入れ、それから安易な値上げ、
はい、
そして売り上げを上げろというようなことです、う
ん、はい、
でこれね、景気に左右されない会社にする第一歩っていうのは何かっていうと、うん、先ほどもその多角化でリスク分散してるっていうふうにね、言ってましたけれども、
はい、
自社の弱点をカバーする、
うん、
そういった事業を加えてほしいんですよね、
はい、
自社の弱点、例えば実学のものとか仙台とかに行ってますけれども、やっぱり東北の会社でね、建設業っていうと雪が降ったらね止まるとか、
うん、
そういう会社あるじゃないですか、
はい、
あと住宅とかでもほら雨が降っちゃったらね、
うん、
作業できないとか、
うん、
あとは、うん、ね、2年連続下呂温泉に公園行ってますけれども、台風になるとね、その物理的に交通網が寸断されちゃうとか、
うん、
うん、とかね、あとは、資金の回収サイトがね長いとか、だから資金の回収サイトが短いものを加えていったりとか、
うん、
あとは季節変動、閑散期と繁忙期がもう山と谷ほどあるみたいな、
はい、
そういう会社もあるんですよね、
うんうん、
でそこをカバーするようなものを加えていくとか、
うん、
でそういった努力が必要になってきます、
はい、
うん、だからさっき冒頭でも言ったように自分の体質っていうのをちゃんと知った上で、
そうですね、はい、そもそも、
はい
はい、
正しい手というのを打っていただけたらなというふうに思いますね。それが、まあ、今回のテーマでございました。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、 映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また無駄対応公式サイトでは無駄対応の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。